ビルボード。
ビルボードポッドキャスト MC の太田明宏です。
池竹真理子です。
はい、もう最近目がしばしばするんですけど。
なんか、来てるらしいですね。
来てるらしいっていうのは、奴が。
奴らが。
奴らが。小さい奴らが。
うん、目に見えない。奴らが来てる
みたいですね。この辺に、俺の目の周りを退去して。
うん。逃す前と。超密着型な。
ああ、なるほどね。
来てるみたいですね。
花粉症とは信じたくないんですけどね。去年までそんなこと一切なかったですから。もう目がもう、かゆいわけではないですけど。
はい。
なんかゴミが入ってる感じがもう昨日からずっとするんですよね。で、実は昨日から花粉がすごいらしいじゃないですか。
うん。
っていう報道を受けてね。
うん。
だからもう、俺絶対ならんと思ってた花粉症がついに。
デビューみたいな。
デビュー。いや、まだ信じてないですけど。いや、ちょっと怖いんですよね。花粉症ですか？池田さん。
いや、ないです。だって今何もないですもん。
ああ、なるほど。
今何も感じてないんで、私は花粉症ではないです。
うん。秋の花粉とかもあるじゃないですか。
なんか時期によって、あるんですよ。
うん。
なんで今こんな鼻かゆいんだろうみたいな。
うん。
だからなんか飛んでる時ですが、
うん。
今の、症状のやつは多分私は大丈夫です。今なんなん？杉花粉ってやつですかね。
いや、もう調べてないんで。
もう見ない方がいい。
見ない方がいいじゃん。ああいうの見るから、
余計ね。
あ、余計に花粉症なのかなって、自覚してしまうじゃないですか。
うん、CM でもやるよ。こう、シャンシャンシャンシャンってこう、黄色い粉
が。そうそう、黄色い粉がバーって、なんか、杉の種かなんかをね、ちょんちょんって
し
たら、バーって出てくるやつね。
そう。
あれ良くないと思うよ、ね。あれのせいで花粉症なんだよね。
いけないね。
そうそう。胃薬が、
うん、
胃薬が誕生した時に、
はい。
胃痛ってものはなかったらしいですよ。
うん。
胃薬ができてから胃痛というものが誕生したらしいですよ。
はぁ、あ。
わかります？
え、じゃあ陰謀ってこと？何？
胃薬ができるまで胃痛はなかったんですよ。いや、これ人から聞いた話ですよ。
はい。
胃薬ができる時に胃痛というものはなくて、胃薬ができたから胃痛が生まれたんですよ。胃痛という存在が。
はい。
つまり胃薬が出たことによって、あ、俺胃痛かもしれん。って思い始めて、
うん、
初めて胃痛というものがこの世に誕生したみたいな。
ああ。じゃあ、薬。
胃薬が先にできちゃった。
ああ。薬先行型症状。
そうそうそう。とか、肩こりって言葉を知ってから初めて肩こりとは何ぞやっていうのがわかるみたいな。
ああ。
肩こりがこっていう言葉が生まれるまで肩こりは存在しなかったみたいなね。っていうのと一緒。もう俺が花粉症やと思った時点で花粉症になってしまうから、もう花粉症とは絶対に思わないようにしよう。
そう、あ、そういうことね。
うん、
そうですね、うん。マインドコントロールですよ。
そう、マインドコントロール。うん、この気の問題ですから。
はいはい。
はい。
どうぞ。
頑張っていきます。というわけでですね。
はい、
本日は2月19日なんですけども、
はい。
今日ね、
チャートを
発表いたしましたので、2020年の2月24日付チャートですね。
はい。
をご紹介していきましょう。
はい。2月24日付、総合ソングスチャート HOT100、3位は、キングヌーの白日、2位は、オフィシャルヒゲダンリズムのプリテンダー、そして1位は、オフィシャルヒゲダンリズムのアイラブでした。
はい。先週と全く一緒ですね。
変わらないですね。
順位的には一緒ですね。
はい。
アイラブは、今週が CD セールスの週になるんですかね。
そうですね。
集計期間がね。
12日に。発売されて。
そうですね。ですので、まあ先週もアイラブ1位だったけども、CD セールスルックアップのポイントが新たに足されることになったわけですね。
うん、
というわけで、ラジオとストリーミングとルックアップで3冠、この3指標でトップを取っておりましてですね。あ、でも他の指標も伸びがすごいですね。ストリーミングは前の週が580万再生だったのが、
うん、
今週は700万を超えて702万再生。で、700万超えはヒゲダンにとって初めて。
初めて。
という結果になっております。今まで、まあ、ストリーミングチャートでももちろんこれ1位なんですけど、
はい。
ストリーミングチャートでこれまで、一つのアーティスト、一組のアーティストがストリーミングチャートで2曲制覇した。
はい。
っていうのは、ヒゲダン以外にもあと2組いるらしいですよ。
ああ、はい。
はい。
知ってます。
あ、知ってますか？じゃあ、答え合わせを。
トワイスと、
はい。
あいみょんですね。
おー、すごい。すごいですね。何も見てないのに。
はい。
あいみょんは、じゃあ、その2曲何ですか？
え？マリーゴールドと今夜このままじゃないですか？
あ、すげえ。
お！
いや、今ほんまマジで見てないよね。あ、見てないね。あ、すげえ。じゃあ、トゥワイスは？
TT
と？
ファンシー。
あ、どっちも違います。
あ、違う。ごめんなさい。ちょっと、そこは、ね、あれ、ちょっと、急にいなくなっちゃった。
急にいなくなっちゃった。キャンディーポップと、はい、What is Love ですね。
あ、
の2曲がストリーミングチャート1位を取ったことがあるんですね。2017年の10月以降にストリーミングチャート始まっているので、まあそれ以降の話ではあるんですけど。
はい。は
い、ということで、ヒゲダンは3組目。ということなんですね。自身の楽曲で2曲ストリーミングチャートで1位になったっていうのは今回で3組目ということになって、なりました。ダウンロードもね、アイラブの続きですけど、ダウンロードも動画再生も、はい、まあいずれも増加しててですね。はい。だから、あれですよね、アイラブがプリテンダーを超えたってことですよね。
そうですね。
ストリーミングにおいても。
ねえ。
あれだけ牽制を誇っていたプリテンダーが。
もう、かたくなに1位を守り抜いてきたプリテンダーを。
を抜いて、このカロリーたるやすごいですよね。だから一回ストリーミングでバーンって聞かれるようになって、さらにその後にリリースした楽曲でその曲を超えていくっていうのが、なかなか難しいところではあるじゃないですか。
ね
え。ね、白日を超えたりとか、マリーゴールドを超えるっていうのはね、まあ、ストリーミングにおいて、まだちょっとね、超えきれてないところもあったりする中、I Love がプリテンダーを超えたわけですから。
はい。
うん。相当、訴求力のある楽曲だったでしょうね。
ねえ、たくさんの人に響いてるわけですね。
うん。うん、でね、で、今週よく順位が動いた、
はい、
楽曲ではですね、総合の6位に、
はい、
キングヌーのドローンが入っています。
はい、
前の週が33位だったので、今週6位ということは、何ランクアップや ?27ランクアップですね。
すごい。
うん、ということになってます。ツイッターが5位で、ミュージックビデオが8位、まあ、ストリーミング12位、ダウンロード13位、っていう感じなんですけども。
はい。
先週はね、めっちゃ出てましたね、キングヌーは。
ね
音楽番組に。
そうですね。
うん。ドローンを演奏したのはミュージックステーションでしたけど、
はい。
まあ、他の番組でもいろんな楽曲をね、披露してましたけども。
はい。
というのもあってですね、まあ、計測期間がね、ミュージックステーションではドローンを演奏して、そこから計測期間はまあ、だいたい 2.5 日ぐらいになるわけですけども、
うん、
動画再生がね、
はい、
276万再生。
うん。
あ、っていうか、ミュージックステーションが放送された日に、ミュージックビデオが解禁されたんですね。
そうです。ちょっと前に、確か夜7時だったかな、
うん、
ちょっと前に、公開されたわけです、うん、ビデオが。
その短い期間で、2.5 日で276万再生をしてて8位ですし、まあ、ダウンロードもストリーミングも増加をしているということになってですね。結構すごい伸びを、
すごいですね、ドローンしました。
本当にテレビ番組でやると、すごいですね。
うん。
うん。マスへの訴えかけが。
はい。
すごいっていうのはわかりますし、はい。ちなみにアルバムでもね、セレモニーは、キングヌーのセレモニーは2位なんですね。
はは、
2位は、先週の順位と変わらないんですが、ポイント的には、まあ CD とかダウンロードは増加をしてて、まあ特にダウンロードが一番増加してるんですけども、
うん。
まあ、やっぱりその、いろんな番組に出て、いろんな楽曲をやって、っていうところが、まあ訴求として、ポイントもあると思いますし。
そうですね。
ドローンはね、主題歌ですよね、映画の。
映画、今度、今週か、やりますね。
今週でしたっけね。
はい。バーチーチーバー、千葉雄大さんの。
え?バーチーチーバー
千葉雄大さん、間違えた。
そういう紹介。
いやいやいや。
あ、公式な紹介じゃないですね。うん、はい。安心しました。
千葉雄大さんの。あと、白石。
うん、そう。
白
石麻衣さん。
はい、
麻
衣さん。はい。
成田亮さんかな。
はい。
その主題歌。
主題歌。
も務めてるから。まあ、その映画のその宣伝の CM であったりとかでもよく流れてますし、まあ、公開したら公開したらまたね。
ねえ、なんか、リンクするんですかね、もしかしたら映画と。
まあ、プリテンダーだってね、映画主題歌でしたからね。
うん、
コンフィデンスマン JP の映画主題歌でしたし、
ね、
似たような動きをするのかどうかはわかんないですけど。
うん、でも、またね、まだまだ。
はい。
動きそうですね。
はい。はい、他。あります。DD は7位ですけども。
そうですね。
先週は6位で今週7位なので、まあキープと言っていいかなって感じですけど。
どうだなぁ。
あ、
はい。総合14位に入ってるウルさんのあなたと、あなたがいることで。
あなたがいること
で
ね。
これは、先週は、前週は57位。
あ、そうですね。
だったんですね。
そうですね。あ、だからジャンプアップという点でおいては、14位のウルのあなたがいることでもそうですね。
そうですね。
57-14 は、43。43合ってるね。
43
合ってる。43ランクアップです。
はい。
これは特にね、ダウンロードでね、ポイントを獲得してですね。
はい。
3位ですね、ダウンロードだと。うん、 まあ、ミュージックビデオも23位、ストリーミングも24位ということで、ストリーミングでも、まあ、高い順位に入っててですね。
うん。
僕今、スマートフォンで、Spotify と Apple Music と LINE Music が見れるんですけど、
はい。
LINE Music が一番順位高かったですね。ウィークリーの。
あ、この曲の。
うん、この曲が、はい。2位でしたよ。
すごいですね。
LINE Music で2位でしたよ。
LINE Music ってなんか結構、若い。
若い人が。
ね、学生さんとか。
学割がありますからね。
あ、そうかそうか。うん。使ってるなんかイメージありますけど、
ありますけど、だから他のストリーミングサービスに比べて若い人のボリュームゾーンが多い、比較的ボリュームゾーンがあるプラットフォームということになりますけど、まあそこで2位ですから。
すごい。
うん。あ、はい、見ました最近。なんかLINE Musicの人がなんかインタビューコラボかわかんないですけど、はい、その記事、その LINE Musicのを仕切っている方へのその取材みたいな記事が最近結構話題になってるんですけど。
存じないです。
なんか結構すごい赤裸々に語ってましたよ。
何のことについてですか？
いや、そのストリーミングに関して。ストリーミング、特に LINE、もう自社のことですか、LINE ミュージックのことに関して。その LINE ミュージックを運営していくことによって、ユーザーがどういう動きをしているのかみたいなのが分かってきました、みたいなね。話とかしてましたよ。その中では、例えば、同じ、大体の人は同じ曲をずっと聴いてるっていうのがちゃんと分かってるんですって。
はい。
とか。だから、うん、それ対照的に、その、ディスカバリー的なプレイリストあるじゃないですか。
はい。
そういうのは全然あんまり。
あ、聞かれない？
うん。あんまり聞かれない。その海外に比べるとあんまり聞かれないっていうのはもうちゃんとデータとして取れているらしいですよ。その記事を見る限り。
ということは、LINE ミュージックで聞かれる傾向がある曲はずっと聞かれるっていうような。
ずっと聞かれる。まあ他のプラットフォームでも。
変わらないけど。
あんま変わらないと思います。
なんかそういうのが大体なプラットフォームとしてもなんかあるってことだよね。
うんうん、そうそう。やし、なんか最初 LINE ミュージックを作ったきっかけがなんか、まあ、LINE ってそもそもチャットじゃないですか。
はい。
だからチャットで、チャットとかで、その自分の好きな楽曲を相手にシェアする。
うん。
っていう動きがあんのかなと思って始めたんですって。うん。っていうのも一つの見たいポイントやったみたいで。で、それを、そのユーザーの動きを見ていったら、そんなこと全然なかったって。
ああ、そうなんですか、うん。
シェアをしたいという気持ちが全然、少なくとも LINE ミュージックにおいては全然見受けられなかったんですって。自分の好きな音楽をおすすめしようとしない。
うん。
うん。
だって、送ってもあれだもんね。LINE ミュージック自分入ってなかったら開けなかった、うん。
でも送ってる人も LINE のユーザーではあるから、LINE ミュージックへの動線は行きやすいじゃないですか。っていうのが。しかもなんか最近始めましたもんね。LINE ミュージックって1ヶ月間は、はい、1曲フルで聴けるみたいな。
あ、そうなんですか。
始めたんですよ。無料ユーザーでも1ヶ月間1曲、フル、今も30秒しか聴けなかったんですけど、無料ユーザーは。1曲丸々聴け
ん
って。
聴けるんですか、私でも。
だからマリーゴールドも1曲丸々聴けるんですよ。で、その後に、間違い探しを1曲丸々聴くことができる。ただ、2回目以降は30秒。
うん。
で、1ヶ月経ったらリセットされるみたいな。っていうのを始めたんですって。
もうじゃあ狙い撃ちってことですね。
狙い撃ち？
狙い撃ち。
狙い撃ちって何ですか？
もうこの曲に決めたって決めたら、決めるしかないってことですね。
いや、何曲も聴けるんですよ。
あれ、何曲も聴けるの？
何曲も聴けるけど、聴けるのは1回だけと。それぞれの曲において1回だけ。
1回だけね。
それぞれの曲において1回だけフル尺で聴けると
。はぁ、はぁ、そういうことか。
マリーゴールドをフル尺で聴いた後、間違い探しをフル尺で聴くことはできるけども、
うん。
もう1回、明日もう1回マリーゴールド聴こうと思っても、マリーゴールドは30秒。
30秒だけってことか。あ、そういうことか。
っていうシステム。で、1ヶ月経ったらそれは全てリセットされるっていうサービスをね、最近始めたから。なんかいろんな新しい曲を探そうと思っている人にとってはいいかもしれない。
まあ、そうですよね。徐々にそういうのが広がっていけば。
うんうんうん。とか、面白い記事でしたよ。あと、シェアしようとはしないけど、
はい。
知ってます？知ってますよね？LINE の自分のプロフィールに、曲を設定できるじゃないですか。ね、はい。自分の BGM 的な感じで、はい。あれはよく使われてるらしいです。
あ、そうなんだ、うん。
だから自分のプロフィールとして曲を使うことはできるんですって。
は
ぁ。でもあれも、ちょっとおすすめ、自分のおすすめ曲をやってるような節あるじゃないですか。
うん。
ちょっとなんか、壁、クッション一つ挟んで、うん、自分のその、プロフィールとして紹介する分には全然抵抗はないっていうユーザーの気持ちが、
そうですね。
見えてくる。
で、大体なんか、あ、
うん。
こういう曲好きなんだみたいなのはわかるけどね。
うん、うん。うんうん設定します？
してないです。
あ、してないですか？
何にしよっかな。
うん。自分が LINE ミュージックのプロフィールに一曲設定するなら何にしますか？
それはお気に入りの、もうただただその、あ、全然そうなんでいい。みたいな。
うん。
もんですもんね。
そうそう、ポスターみたいなもんですよ。地味編のポスター貼ってるみたいな感じですよ。
何しよっかな、うん、ビヨンセ。
ビヨンセのどの曲ですか？
ビヨンセの、
うん。
盛り上がる曲がいいけど、うん、私が一番好きな曲は、ヘイローっていう曲なんで。
うん。
ビヨンセのヘイローにします、じゃあ私は。
それが一番思い入れがあるんですか？
思い入れがあるわけでもないですけども、うん、なんか好きな曲です。なんかあったら聞きますね。
なんか
あったらっていうか。そう、
なんかを何やって聞いてます。
なんか探してる時とか、うん、だから多分ヘイローが入ってるプレイリストとかあったら多分私聞きます。多分、
はい、
ラブソングなのかな。
ああ、のプレイリストに入っている、ヘイローが、
はい、
あれいつも読み方を間違えるんですけど、ハロ、ヘイロー。
ヘイローかな？
あれだって普通に HELLO じゃないじゃないですか。違う。HALO じゃないですか。そうです。
天使の輪っかみたいな。
うん。
はい。
うん。HALO ですもんね。
HALO です、うん。はい。
それが入っているプレイリストは信頼できるプレイリスト。
信頼できるプレイリストというか、なんか、そうですね。いい感じの曲。
自分のテイストに合ってそうな曲が他にも入ってそうですね。
この曲は好きです、と。
僕は今 LINE では、何設定してたかな？
え、設定してるんですか？
設定しますよ。
うわお。そうか。
あ、実際に設定してるやつだから、ちょっと言うの恥ずかしいからやめよう。
え、ラッパー？
ラッパーじゃないです。
男と女、どっちですか？
え、当てる気？女性です。
絶対当たんないよ。意外にウルさんでして、ウルさんだ
って。違います。海外です。
あ、そうか。うん、あ、ビリー・アイリッシュだな。
あ、違います。
あ、違うか。レイディー・ガガ。
あ、違う。でも去年、アルバム、アメリカのアルバムチャートで1位取ってますね。そのアルバムに入ってる曲ですね、しかも。
ヒント。
ヒント。ソロです。
ラーナ・デル・レイ。
あ、そうです。
うわ！
ラーナ・デル・レイのドゥイン・タイムを一応プロフィールに設定しますね。
あ、
何ヶ月か前ですけど。
そうですか。
多分そのリリースされたタイミングにその曲に書いてないと思います。うん。
は
ぁ。に、僕は知ってます。
え、なのにグラミーの時応援してなかったよね。
いや、あるやん。なんかバランスっていうか。いや、俺はラーナ・デル・レイ好きやけども、
うん、
好きやけどもの話
だ、うん。そうだってね。
グラミーは何を選ぶんかですから。
そこそこ。
そう。そこはちょっとご配慮いただいて。
そうなん。じゃあ、ちょっと私も後で見てみましょう。
はい。
LINE ライブの。はい。
なぜ LINE の話になったんですか？
LINE ミュージック。
なんで LINE ミュージック？あ、そうウルのあなたがいることでが LINE ミュージックで2位やったっていう話だね。
そうです。
ウィークリーで。
はい。
だから LINE ミュージックの話
です、ね。そう、LINE ミュージック。
はい。だいぶ脇道
です。すいません。
いや、僕はラインミュージックの話をしたばっかりね。他、ですね、まあ、ストリーミング関連で言うと、まあ、そのウルが24位っていうのもあるんですけども、ストリーミングで。
はい。
あいみょんのさよならの今日にが67位で、
はい。
大原さくら子のスペシャルラバーズが95位で、まあ、これ、まあ、初登場的な感じなんですけど、
うん、
まあ、その女性のソロのアーティストっていうのが、まあ、ちょっと高いと、100位圏内に入ってきてますよっていうのも、まあ、今回ちょっと一応言っておき。ますね。その女性ソロっていう、ね。はい、ラナデルレイも女性ソロ
です。いや、いいことですよ。ガールズパワーですよ。
なんか女性の楽曲は、なんか、の歌は、割と聞き心地がいいのかな。
うん、
ストリーミングと相性がいいんですかね。なんか、僕は今ちらっと思いつきで言いましたけど、ストリーミングで何回も何回も同じ曲が聞かれてるって言ったじゃないですか。
うん、
その女性の声の方がなんか、女性の声もまたそれはそれで何回も聞きやすいんですかね。
どうなんでしょうね、
うん。ちょっと何もまとまらずに喋ってたので、いろいろ経過も見ていこうかな。
そうですね。
はい。っていうのがまあ、ジャパンホット100、総合ソングスチャート。まあ、大体特徴的な動きを見てきましたけど。アルバム。
はい。
はですね。先2位はね、キングヌーのセレモニーって言いましたけども。
はい。
1位のアルバムとアーティスト名を教えていただけますか？
はい。1位はですね、はい、リトルグリーモンスターのブライトニューワールドが総合首位でしたね。
はい。はい、総合の首位でしたね。はい。はい、CD セールスが特にね、結果が良くて、
はい、
1位、36,992 枚で、CD セールスにおいては1位、ダウンロードが6位、ルックアップは10位だったんですけども、リトグリの公式アカウントがリツイートしてくれてましたね。
ありがとうございます。
こうしてみると僕は割とツイッターをめっちゃ見てるんだ。
いや、でもなんか、ちょくちょく、なんか反応してくれたりしてるので。
う
ん、
あ、その私も、リトグリがですか？
リトグリさんもそうですね、うん、結構やってくれたり、あと他のアーティストさんとかも、なんか反応してくれたりすることがあるので、
うんうんうん、
私もなんか気にするようになってきました。
あ、そうですか。
はい。
結構海外ではね、よくありますよね。
そうですね。
ビルボードのチャートで1位取った。
うん。
撮りましたみたいなの
を
なんかリツイートしてみたいな、
ね、うん、
まあ結構よく見ますね。
はい。
うん。他アルバムだとまあ3位のイブもね初登場で。
はい。
あ、これ ちなみに自身最高位です。
最高位
ってことですね。はい。今まで4位が最高だったんですけど、スマイルが今回初登場で、自己新記録ですね。3位っていうのもありますけども、あとは、あれですね、9位。
はい。
今トップ20見てますけど、9位と、18位。
はい。
に、牧原のりゆきさんのね、ベストアルバム。9位に入ってんのが、スマイリング・ザ・ベスト・オブ・のりゆき・牧原。
はい。
で、18位が、ザ・ベスト・オブ・リスン・トゥ・ザ・ミュージック。
はい。
まあ、どちらもベストで、18位の方がね、カバーアルバムのベストみたいな感じですけど、この2作品がトップ20入っててですね。
はい。
まあ、牧原さんはあと、まあ、これを100位圏内に伸ばしても5作品。
入ってるってことですね。
入ってます。はい。まあ、これ、前週は100位圏外だったんですけど、
はい。
今回ここまで伸びたっていうのは、その逮捕されましたね。うん。だから、今までもなんかあったじゃないですか、そのアーティストが逮捕されて、そのストリーミングであったりとかで配信が停止される。
はい。
っていうのを、が嫌だなと思っている人たちがほとんどだと思いますけども、
はい。
そういう方たち、がダウンロード、まあ、特にねこのダウンロードですごい成績がいいので、ダウンロードで購入してるっていう動きがよく見えますよね。
そうですね。
こうやってチャート見ると、その9位の牧原のりゆきさんのそのスマイリングザベストオブのりゆき牧原はダウンロード2位ですからね。
はあ。
2位ですよ。
97年の作品なんですね。
はい、そうです。
2位に。
2位です。ダウンロード1位がキングヌーのセレモニーで、2位が牧原のりゆきさんのベストで。今回のベストで3位がヒゲダンのトラベラーですからね。
はあ。
いかにダウンロードされてるかっていうのがよくわかりますよね。そのストリーミングなるっていうかストリーミングっていうのも置いといても今の日本の音楽界の一番勢いのある2つバンドの間に挟まれてる形ですから、
うん、
いかにダウンロードされてるかっていうのがねよくわかりますよね。
うん。驚きのニュースでしたがあれはまあでも
そうですね、うん。驚きのニュースでしたね。
驚きのニュースでしたね。
はい、まあそうですね。
はい。
はい。まあ、依存ですから。
はい。
依存症っていう病気と捉えられるわけですから。
はい。
あまり僕らがね。まあ、僕らが言うのもおかしいっていうの
も。何も言えない。何も。
ちょっと様子を見させてください。
そうですね。
はい。なんかね、はい、いろんな、なんか情報が今バーって飛び交っててね、うん、何が何なのかっていうのもね、ちょっとね、冷静に見ないと、これは末期に限った話じゃないですけど、
うん、
コロナに関しても、何が正しい情報な
のか。そうですよね。
っていうのもね。
そう、関係者誰なんだとかね。
とかね。
関係者、なんかよくあるけどね。けどね。
業界関係者。誰ですかって。
そう。あるもんね。
そうですね。もうちゃんとクレジットされてる記事じゃないと信用できないですよね。
うん、そう。だからあんまり、うのみ、ね、そのままうのみにしない方がいい、ね。
なんかいろんなとこからわーって情報が出て、なんかそこですぐなんか反応してしまうとね。うん、なんかそれはまた悪いアクセルを踏んでる感じもまた、ねうん、してるかもしれないですからね。ちょっと一旦出揃ってから、
うん、
はい。
いや、だって、明らか、いや、私もそんな、業界に、根強い人ではないですけど、うん、でも、うん、なんかちょっとそう、時々そういうニュースとか見て、うん、え?これ絶対ありえないでしょみたいな、うん、なんか、見ますもん。うん、だからこれ、なんかでも普通の人から見たら、あ、本当にこんなことあるんだ、みたいな信じちゃうとか、あると思いますけど、
う
ん。
まあそうですね。
ねえ。
ちょっとね、なんかいろいろ、もろもろ判断が早い感じが。
うん。だから、
うん。はい。
まあ、
うん。はい。
まあ、
まあ、
音楽は罪はないでしょう。
っていう声もね、よくありますね。
はい、
っていう声もね。
はい、
まあ。こういうことになるとよく出てくるキーワードですね。
はい。
音楽に罪はないっていうかね。まあそれも僕は生還させてください。ちょっと僕らには荷が重すぎる話題になってしまいましたけど。はい、まあ、とにかく、牧原さんはよくダウンロードされた
ってい
うのはチャート見ればわかるっていう。
はい。
これに関してどう思うかはあなた次第ということで。
そうです。
一旦収めさせていただいてよろしいですか、はい、はい。というわけで、まあ日本のチャートはこうなったんですけど、久しぶりにね、はい、ちょっとアメリカの話でもしようかなということで。っていうのもですね、
はい、
アメリカのね、総合ソングチャート。だからアメリカの Hot 100は、ロディ・リッチのザ・ボックスが6週目の1位、
は
い、6週目の1位を取っています。アルバムでもですね、Breeze Excuse Me for Being an Antisocial が4週目の1位を取っているんですね、今週。はい。このザ・ボックスっていうのはこのアルバムの中に入ってる楽曲。
入ってる曲。
で、その後カットされた曲なんですけど、だって去年がね、だって、はい、去年の本当冬から春にかけてリルナズ X がバーって取る時期じゃないですか。
うん、はい。
でも、その時期って多分日本ではリルナズ X のことを知らない人がほとんど。
そうですね。
あんまりそのムーブメントが日本に届いてないのか、うん、日本が行こうとしないのかわかんないですけど、うん、っていうのがあったのでね。まあ今のうちに伝えておこうということで。 とりあえず今ロディリーチは6週目1位取ってんでっていう。
来てんだぞって。
ザボックスが6週目1位まで来てんでってことをちょっと言いたかったので。
え、ごめんなさい。もし知ってたらなんですよ。6週目って6週連続、うん、
6週連続や。
あ、違うかもね。
最初3位やったと思う。
はあはあ、
最初3位でその後1位になったと思う。
あ、こいつ来るかもしれんね、じゃあ。
だから、年間の、年間チャートにね、出てくるかもしれない。
このロディ・リッチが。
はい。ラッパーですね。
もう来るかもしれないっていう、
ね。なんか TikTok で人気、まあ、ここも一緒なんですけど、まあ、TikTok でもう人気になってって感じなんですけど。うん、この人ね、ロディ・リッチ確か1998年生まれ。
は
っですよね。21、2歳
はい。
かな。結構いろんなアーティストともね、コラボしたりとかしてるんですよ。マシュメロとか。とも一緒にやってたりとか。
グラミーにも出てた気がする。
そうそうそう。ニプシーハスレやったかな？
はい、
う
ん。追悼のところ出てた気がします。
出たと思います。
はい。
っていうのがロディ・リッチでしたね。今回のその、アルバムでも4週1位を取ってるアルバムにも結構豪華な人がね、客演として出てて、聞き応えがありますよ。そのザ・ボックス以外も。
あ、もうなんかなんかその雰囲気で、もうじゃあ、もう聞かれてるってことで。
はい、
太田さんおすすめですね、多分。どうですか？
ああ、どうなんですかね。先週の金曜がね、めっちゃその海外の新譜が出たんでね。
ああ。
ジャスティン・ビーバーとか。
はい。
はい。まあ、その他諸々いっぱい。いっぱいって言っといて、ジャスティン・ビーバーしか言わないの。あれですね。ちゃんと言いましょうか。ジャスティン・ビーバーも出たし、テーム・インパラも出たし、
うん、
ミーゴスも出たし、ビリー・アイリッシュのね、新曲、007の主題歌。
ノータイム。トゥーダイでした
っけが出たりとか、
はい、
何言ってなかったっけ、ポロジーも出したんやったかなとか、今言ったアーティストの半分以上がラッパーですけど、
ラッパーじゃないですか、うん。
でも人気ラッパーですから、
うん、
アブギビッツ・ザ・フーディーっていうそのロディ・リッチのアルバムでも客演してる方も、はい、これももちろんラッパーです。もうラッパーばっかりですけど、だってラッパーが人気ないからしゃあないやんか。ラッパーが人気で俺んところにバンバンおすすめしてくるからしゃあないやん、スポティファイが俺に。
ね、
ボンボン、ボンボン。ディスカバリープレイリストでボンボン言ってくるんやからしゃあないじゃないですか。僕はでもその中で聞いたやつはテームイプラが一番好きでしたけどね。ラッパーじゃないですよ。
あ、じゃあ、前、4人で対談した時に参加してた、フチーさんもテームインパラ好きだと思う。
あ、ライブ行ってたっていうね。二味線してライブ言う。二味線ライブね。
二味線ライブして。
そうそう。
ねえ。
いや、なかなか、最初聞いた時びっくりして、なんじゃこの曲って思ったんですけど。
うん。
癖になる。あ、そう、テームインパラ。アルバムの1曲目はね。意味がわからない。何これみたいな。何ですかみたいな。ただ僕何ですかって曲が好きなんで。僕の思考として ね、
うん。
意味がわからん。なんか今まで聞いたことないみたいな感じの曲が好きなんで。なんか、テームインパラ。テームインパラはすごいアーティストですからね。
そうですよね。
はい、コーチャラでヘッドライナー務めるぐらいですから。うん、世界最大のフェスのヘッドライナーを務めるぐらいの、はい、アーティストですから。ラッパーではないんで。
うん、
あんまりラップ聞かないよって人とね。
そうですね。
結構、
なんか、電子音の強い。
サイケデリックなね。
サイケデリックっていう。
サイケデリックなアーティストでもあります。
はい。
すごい音が綺麗です。
うん。
はい。久しぶりのアメリカの話でもちょっと触れておきました。ということでですね。
はい。
まあ、今週はこれぐらいということにしときましょうか。ちょうどいい尺。はい、
尺。
はい。なので、また来週もお聞きいただけたらなと思います。
はい。
はい。それでは、ビルボードポッドキャストでございました。さようなら。
さようなら。